君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
実は今人類は本気で核融合による発電に挑戦しています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はプラズマの光学応用がご専門、この春豊橋技科大に着任したばかりの先生、坂東隆弘先生にリモートで聞きます。
先生はプラズマの先生なんですね。
はい。
身近なプラズマっていうと、
やはり太陽が一番身近かなと私は思いますね。
太陽まで遠いですけどね。
そうですね。
行ったことはないですけれども、
はい、
身近なところでは、まあ、はい、今日も太陽がね外を見れば出てますけれども、
パンパンと、はい、
太陽プラズマでできてるわけですか。
太陽はプラズマでできてますね。
熱そうですもんね。
その熱い中で、まあ、今日一つのキーワードとなる核融合反応っていうのが起きてるんです。
あの核融合ってあの SF 漫画とかでよく聞くんですけれども、
あのいっぱいありますね、うん、ガンダムとか。
ガンダム核融合で動いてるんですか。
はい、確か古いやつは、うん、ガンダムは核融合で動いてたんですよね。
今時のガンダムは核融合じゃないんですか。
あのいろいろあるんで、最近のやつだとなんか半物質使ったりとか、うん、
先生、はい、ガンダム世代なんですね。
いや、まあ好きなものはありますね。
あ、まあ、そうやってあのロボットアニメにも出てくる核融合っていうのは、はい、どういうものなんですか。
核融合っていうのはその原子核同士がくっつく反応のことですね。核融合反応、
まさに核が融合するわけなんですね。
そうです。
普通は核と核なんてひっつかないですもんね。
そうですね、あの反発力が強いのにくっつかないんですよ。なかなか、うん、さっき太陽熱いなっていう話したと思うんですけど、すごい熱くしてあげるとくっつくんです。
核と核が、
例えば粘土を2つ持ってつって柔らかくくっつけてもくっつかないですけど、バンって思いっきりくっつけるとくっつきますよね、はい、そういうイメージ。
そうやって核と核がくっつくわけなんですね。
はい、でそれでエネルギーが出るので、
くっつくとエネルギーが出る。
水素と、水素がくっついた時に電子と陽子がいるわけなんですけど、まあ、反応して余剰分として核反応で中性子が出てくるんですね。
水素と水素の核がくっつくわけですね。
はい、
全然違うものと全然違うものはくっつかない。
太陽の場合は水素と水素がくっついてるんですけど、地上で実験してるときは別に全然違うものもくっつきます。
あ、いろんな核融合がじゃああるわけなんですね。
そうですね。
先生はそのプラズマの中で起こる核融合を研究してらっしゃるんですか。
いや、それは前の職場の話で、
うん、
あの今は太陽から出てくるあの光、太陽光発電が今盛んになってますけど、それの発電量の予測の研究をしてます。
前の職場っていうのは、
はい、
あの別の大学ってことですか。
前は量子科学研究科ですね。
先生も噛むぐらい難しい名前の研究所ですけれども、
ええ、はい、量子科学技術研究開発機構です、はい、
そこで核融合の研究をしてらっしゃった。
あ、そうです。もう3年ぐらいそちらでいて、うん、あのまあ、4月行ってからこちらの豊橋技術科学大学の方に来てまいりました。
それまでは核融合の研究してらっしゃったということ、核融合で何をするとかあるわけですか。
そうですね、核融合で核融合発電をしたいなっていうモチベーションで研究してまして、まあ、私は特にそのプラズマを長く維持する研究をしています。
核融合発電をしたいなっていうことですか。
はい、
あの核分裂で発電するのは今もやってますけれども、
はい、
核融合でも発電はできるわけですね。
はい、
核分裂の発電と核融合の発電っていうのは違うところ、一緒のところっていうのはあるんですか。
そうですね、一般に言われていることなんですけど、うん、核融合の発電の特徴というのは、うん、核分裂を使ったものに比べて事故が起きた時に、メルトダウンで、炉が暴走することがないっていうのはまず1点ありますね。
核融合って太陽と同じことなのに、
はい、
事故が起きた時に、はい、メルトダウンとかないんですか？
ないです。そもそもプラズマを長時間維持するのが難しいっていうのがあります。
太陽はやってますけどね。
太陽はで簡単にできてるのは、あれ太陽自身が閉じ込めてるんですよ。太陽重いじゃないですか。で重力でプラズマを閉じ込めてるんです。
あ、
それは太陽すごい大きな質量を持ってるんで可能なんですけど、うんうん、地上だとそういうのは作れないので別の方法を使ってる。
あ、なるほど。地上だとプラズマっていうのは飛んでっちゃう、は
い、飛んでっちゃいます。
太陽は質量が大きいので、
はい、
引力で抑えてるっていう状態なんですね。
あ、そうです、
はあ、じゃあ同じような状態にするには、はい、地球上でものすごい太陽並みの引力を作らないと。
あ、そうです、そういうことになります。
はあ、で、プラズマっていうのはすぐに終わっちゃうっていうところが安全の秘密ってことですか？
そうですね、もっと正確に言うと、うん、核融合反応を起こすようなプラズマはすぐ終わっちゃうんですよ、うん、ほっとくと、
うん、
それがポイントです。
あ、だから核融合で発電してるときに万が一事故があった場合っていうのはそのシステムが破壊された時点でプラズマはなくなって、は
い、なくなって
安全だよっていうことなんですね。
なんか事故が起きて安全って言うとなんやねんって気がしますけど、勝手に暴走したりしないという意味では安全。
暴走しないっていうのは大事なことですもんね、
はい、
発電の方法としては、
はい、
核分裂の原子力みたいに、はい、やっぱりお湯を沸かして蒸気でタービン回してっていうことなんですか？
はい、あ、そうですね。
じゃあ結局その熱を出させてその熱を利用してタービン回す発電なんですね。
そういうことになります。
これ研究っていつぐらいから行われてるんですか？
世界的には1950年代から確か研究が行われていて、
僕らが生まれる前から。
そうですね、
うん、
実は各国秘密裏にやってたんですけど、あまりにも難しくてちょっとこれはみんな工業してみんなで協力してやろうって言って、うん、
あ、全然できないから。
全然できない
みんなでやろうと、
はい、
じゃあ世界各国が手をつないで今研究してるってことですか？
そうですね、今フランスのガダラッシュっていう場所にイーターっていう装置を作ってるんですけど、
は
い、
イーター、
はい、それは7カ国協力してやってます。日本も入ってます。
へえ、宇宙ステーション各国で作ってるみたいに、
はい、
そう、イーターも、フランスにはあるけれど、
はい、
日本が参加したり、
はい、
他の国も参加して、
はい、
今作ってるんですね。
はい、完成してプラズマがつくのが2025年です。
もうすぐじゃないですか？
そうですね。
なぜ僕ら全然知らないんですか？
でも2025年4年先なんでまだちょっと、
うん、もう建設中ってことですか？
そうですね。
あ、じゃあ2025年から核融合発電が始まるんですね。
いや、始まらないです。まだ。
あ、まだダメなんですか？
2025年は試運転なんです。
なるほど。日本の技術っていうのは、
はい、
得意なところ、貢献できるところっていうのはあるわけですか？
核融合の分野でいうと、うん、そうですね、大きなコイルを作る必要があるんですよね、
うん、
先ほど太陽は重力でプラズマを閉じ込めてるという話をしたんですけど、
はい、
地上だと磁場を作るんですよ。
磁力の力でプラズマを抑えとくわけですか？
抑える、はい、
うん、それのコイルを日本が作ってる。
日本が担当してて、うん、すごい精度が必要なんですよね、
うん、
磁場で籠を作るイメージなんですけど、うん、籠のほころびがあるとすぐ漏れちゃうので、それ
は、ね、
すごいミリスケールのオーダーかな、すごい10メートル以上大きなものなんですけど、それのミリスケールのオーダーで精度を出す必要があって、
うん、
でそれが日本の企業が担当してて、うん、最近納品して向こうでテストしてるって話を伺ったので、すごい日本のニュースもあります。
核分裂の原子力に比べて、
はい、
核融合の発電っていうのは相当やっぱり熱が高 くさん出るわけですか、核分裂に比べると。
どうでしょうか、温度という意味では温度が高くないといけないので、うん、温度は高いですね、はい、
核分裂よりも高い、
はい、日本でだと1990年代ですね、うん、世界最高、人類が作り出した最高の温度という、ね、ギネス記録が作られていますので、それぐらいの温度がありますね。
何度ぐらい出たんですか。
5.2 億度当時出まして、
それで
ギネス記録になります。
日本が出したんですか。
日本が出しました。それ
先生たちじゃないですよね。
いや、私は前職は作った人たちとして働いてたんですけど、まあ、私もう2世代上の研究者が、
大先輩たちが、
はい、
5.2 億度、
はい、
そんな温度があるんですね。
5.2 億度あります。
実際はそんな温度では発電には使わないですよね。
いや、これぐらいでやります。
これぐらいでやるんですか。
はい、
そうすると非常にもしかしたら核分裂の原子力よりも効率よくコンパクトに発電できるような、そんな感じで同じような電力を。
コンパクトになるかどうかはちょっとわからないですね、
うん、
っていうのはそのコイルに電流を流すとかも必要なので、
うん、あ、核分裂の時には使わなかった装置もいろいろいるわけなんですね。
いろいろいるんですよね。その分大きくなる恐れがあるので、うん、
その核融合させる原子は水素なんですね。
水素です、はい、
水素でないとダメなんですか。
水素の方が、反応しやすいっていうのがあるので、うん、同じエネルギー入れて、効率よく反応してくれた方がいいっていうので、うん、水素を使ってるっていうのもありますし、あと融合した時に出てくるエネルギーっていうのが、水素大きいんですよね。それで水素を使ってるのもあります。
核分裂の原子力だと、はい、ウランとかプルトニウムとか聞くじゃないですか、
はい、
そういうものでは全然ないんですね。
そうですね、違うものですね。
放射性物質じゃなくていいんですね。
はい、燃料自体は放射性物質じゃなくて大丈夫です。
で、水素と水素を核融合させると、
はい、
水素ではなくなるんですよね。
ヘリウムが出てきますね。
ヘリウムなんですか。
はい、
意外に身近なっていうか知っているものができるんですね。
もちろん反応によって違うものも出てくるんですけど、うん、代表的なものはヘリウムが出てくる。
へえ。そういったものって核分裂だと核廃棄物になっていきますけど、
はい、
核融合の場合のそのヘリウムっていうのは危なくないんですか。
は
い、
それは大丈夫です。
大丈夫なんですか。
はい、
いいことずくめですね。
いいことずくめかもしれないですね。
でもなんか地球上に太陽ができるみたいで、
はい、
うん、ちょっと怖い気もするんですけれども、
はい、
先ほどから核分裂に比べるとだいぶ安全なんだっていう話をね教えていただきましたけれども、
はい、
じゃあもうこれ2025年のそのイーターの完成を待って、
はい、
試運転させて、
はい、
うまくいけばもう世界中に広まるといいですね。
はい、そうですね。ただまだ2025年の結果では広まらないと思います。っていうのは、うん、2025年は試運転なので、うん、2035年に重要な実験があるんですよ。っていうのは入れたエネルギーに対して出てくるエネルギーが大きくないと発電所としては使えないんですよね。
そうですね。
はい、で大きくする実験を2035年に行う。
その10年間は、
はい、
入れたエネルギーよりも出てくるエネルギーの方が少ない感じでの試運転なんですか。
はい、試運転で
どんどん赤字なんですね。
赤字、そうですね。あくまでその実験するための装置なのから。
そんな10年間もやらなきゃいけないんですか。
なんでそんなにかかってしまうかっていうと、いくつか理由があるんですけど、その一つがこれに電流が流れる、電流流れてるんですけど、うん、それが15メガアンペアとかそういうオーダーなんですね。
もう想像ができないです。
それをその空中に磁場で閉じ込めないといけないんです。
うん、
それ技術的に難しくて、うん、それを長時間維持するためにテストをしないといけない。
それに時間がかかるだろうって。
時間かかる。
うん、で10年経ってじゃあそのお釣りがもらえるような、
はい、
黒字になるような、
はい、
テストを、
はい、
に取り掛かって、
そうです、
うまくいったら核融合発電の時代がやってくるってことなんですね。
はい、そうですね。
そうすると当然もう核分裂の原子力発電いらないし、
はい、
化石燃料の火力発電もいらなくなるぐらいな勢い。
いらなくなる勢いで、 最近だとまあ、日本もそうですけどアメリカとかイギリスでもカーボンニュートラル の, その流れでもっと核融合にお金投資しようとか、うん、日本だと結構国が強くやってますけど前に出て民間企業でもちょっと装置作ってやりましょうみたいな出てきてます話。
案外10年かからないかもしれないですね。じゃあ
そうですね、それを願ってますね、
うん、はい、ということの現場に前職で先生はいらっしゃったと、
はい、
でじゃあ今年の春から豊橋にいらっしゃって、
はい、
議科大ではどんなことをされる予定なんですか？
今担当しているテーマが3つあるんですけど、はい、ちょっと今日は3つとも話す時間ない1つだけ説明させていただきます、
うん、
その1つがまた太陽なんですけど、はい、その太陽光発電が最近注目を浴びていまして、
それは核融合じゃなくていわゆるソーラーパネルでの
ソーラーパネルです。で、そのソーラーパネルで発電する発電量の予測研究というのを最近始めまして、
発電量の予測、
はい、
予測がいるんですか？
予測はいるんですよ。なんでかっていうと、うん、そのもちろん電力の需要があるわけですよね、うん、需要量があって供給量があって、うん、で需要量に対して十分な量を供給しないといけないんですけど、
はい、
もし足りなかったら他ので補う必要があるんですよね、
うんうん、
で太陽光発電 の, その、まあ、課題というか特徴の一つではあるんですけど、非常に天候に左右されやすくてすぐ発電量変わってしまうんですよ。
そうですね、
はい、そうするとあれなんかこれぐらいだけ電力をしてお前太陽光全然供給できてないじゃん困るじゃんとかいう話になってしまうわけですよね。
と他の電源でバックアップするっていう、
あ、そうそうですそうです、うん、取らないといけないってなるので、なのでできればやっぱり予測できてた方がいいんですよ、どれぐらい発電できてるのかっていう、うん、
じゃあ天気予報を見るってことですね
そうですね、天気予報、発電量予報みたいなのをやるわけですね。
それを確立させたいっていう研究ですか？
はい。
どんなアプローチでやろうっていう、
いろいろやり方としては あるんですけど、うん、例えば衛星画像を使って雲の流れを読んで予測するとか、あとは気象のモデルを使って頑張って計算して予測するとかあるんですけど、私の研究室では地上で気象情報といいますか、まあ、温度とか風速とか、あと地上から空を雲の様子を観察して雲がどのように流れてくるかを予測して発電量を予測するといった研究をしていますね。
それは学生たちを並べるんじゃなくてセンサー、
はい、
センサー、
あ、そうです、はい、そうです、市内にセンサーを置いて、
うん、
いくつかの場所にそれで観察しています、ね、
市内というのは豊橋ですか？
あ、そうです、はい、
もう豊橋にセンサーを置いてるわけですか？
あ、今置いてます、10カ所ぐらいかな確か。
なるほど、はい、で将来的にはそういったものを全国に張り巡らして、
はい、予測できるように
ということですね。
やればいいなと思っている研究、はい、
それが始まるということですね、
はい
はい、じゃあ、まあちょっと核融合発電もイーターも気になりますけれども、
はい、
そっち の, 太陽光発電量の予測研究もね、
はい、
また進展したらぜひ教えていただきたいなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
先生どうもありがとうございました。
はい、
天白の城。
今日から使いたい議科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい議科大業界用語のコーナー。議科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが
今日から使いたい議科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました坂東先生の業界用語は
プラズマ。プラズマというのは固体、液体、気体に次ぐ物質の第4の状態のことです。原子のうち電子と原子核が分離している状態です。
ギカダイ。泣いて笑って怒ってびっくり。その時皆さんの脳細胞たちはその度に脳内神経伝達物質をブシャーっと出しているはずです。見たことないけど。次週6月19日の天白の城は、ギカ大のセンサーテクノロジーを駆使して脳内神経伝達物質がほとばしる様子を動画で撮影することに成功したお話、ギカ大生土井秀夫君に聞きます。お楽しみに。